今回はですね、
はい、
僕の一番好きなね少女漫画家作家さんの話をねしたいなと思います。
いやーすごいですね、一番好きなをこのタイミングで。
うーん、まあね、したくてね、うん、ちょうどやっとできるなっていう第65回にして。
いやー長かったっすね
そうやな、ちょっと前振りがないとできへんかったっていうところあるんやけど。
いやいや、
なんでね、
はいはい、
緊張してます。
お、
本当に俺が語って良さを伝えられるのかっていう緊張してますね
いやー、どうなんですか。ちなみに今回語る作品はその世間一般でいっぱい語られてる作品なんですか。
これがあんま語られてないと思うねんな。探したらあるんかもしれへんねんけど、
は
あ
は
あ、うん、でもいわゆるリアルタイムとか漫画好きの人ではやっぱすごいよねっていうのがあるかな、うん。
なるほどね、
うん。ということでですね、今日は教養の弾丸というシリーズで少女漫画特集、作品は川上純子先生の少女ケニアというね作品を取り上げて話していきますということでございます、はい。この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私、シャーク君です。
はい、そして私が寺田です。西武ヤギ座在住です。よろしくお願いします。
ということで、本日も始まります。心の砂地。まずはですね、取り上げる作家川上純子先生の歩みと、まあ、紹介っていうところをしていきたいんですけども、
はい、
川上純子先生1973年生まれ、中学で初登校、高校で同人誌活動を始める。上京後同人誌仲間の紹介で高口里澄先生のアシスタントを務めた後、95年ヤングロゼ角川書店で出てた漫画雑誌ですね、
はい、
でデビューと。西目丸っていうものかな、ペンネームでボーイズラブ作品とかも書いてたりとかします。デビューしてからはいろんなところで書いてるんだけども、まあフィールヤングとかを中心に活動してましてっていう感じですね。
うーん、
今回の作品少女ケニアは初単行本っていう感じですね。
へえ、あ、これ初なん、
うん、初の単行本。
へえ、
まあ短編はいろいろ書いてて、この後の我々や、うんという作品とネオンテトラっていう作品も、うん、多分前後でいろいろ入ってはいるんだけど、まあ、うん、単行本としてはこれが一発目でございます。
あ、そうなのね。まあ確かに結構、うん、そっか、短編集が最初の単行本っていう人結構いるもんね、漫画家さん。
あ、そうそうそう、だから本当のデビュー作みたいなのはちょっと後に入ってたりとかするんだけ ど、ね、うん、そういう感じで、まあ、短編を中心に書かれているという感じで、
はい、
で川上純子先生多分一般的にはまあこういう出てきた時知ってるっていう人と、まあ、最近もまた知ってるっていう人のきっかけがあって、それが2013年からこれもまたフィールヤングでやってた中学生日記、
うん、
中学の生が、セイントの生ね
セイントの
セイントの
生、セイントセイヤ的に言うとね、聖なるの聖ね
そうそうそうで2018年にテレビドラマ化で有村架純さんが主演でやってたので、これきっかけで知ってるっていう人も多いのかなという感じですね。
はい、
でまあ僕もきっかけとしては中学生日記面白いよっていうのを大学生の時に、始まってすぐの時かな、話題になってて、
うん、
そっから読んで面白いなと思ってこの少女ケニアを買って、もう衝撃を受けて。中学生日記は結構しっかりした漫画だなと思ってて、
はい、
面白いなと、まあでもなんか独特だなと思ってたんだけど、そのエッセンスが初期作品にはめちゃめちゃ詰まってるっていうか、僕が好きだなっていうもんだけで書いてるっていう感じがあって、
うん、
衝撃を受けてすごく大好きな作家さんなんですけどね。
はいはい、
うん、でフィールヤングってあの小電車から出てるんやけど、
うん、うん、
作ってる編集部は株式会社シュークリームってとこ作ってんのね。
へえ、なんかあんま聞き慣れない感じが
しますけど。そうそう、でもねシュークリームは結構川上純子先生を引っ張り出したのはシュークリームだし、うん、すごく重要な編集プロダクションで、
はいはい、
寺田くんも馴染みがあるんで言うとオンブルー、
あーはいはい、あの BL の雑誌ですね。
そうそうそう、 BL のと少年社から出てるけどシュークリームが全部作ってます。
あーそうなんですか、すいません、うん、じゃあ大変お世話になっております
そうそうそうみんな意外と多分知らん人多いな、ね、うん、少年社の漫画編集部があると思ってると思うんだけど、そこも全部シュークリームが作ってたりとか、はいはい、フィールヤングは庵野萌子さんがハッピーマニア連載してたりとかで、まあそういう色で言ったら岡崎京子先生の遺伝子みたいな人たちがいっぱい書いてたって感じだね、庵野萌子さんもだし、まあ川上純子さんもやっぱりそういうところもあるし、あと南久太さんとか、あとは小野塚香織さんとか三原光和さんとか、まあそういういわゆる英語版、普通の漫画って新書版とか B6 版なんだけど大きいサイズね、完全版とかのの、うんうん、少女漫画っていうのって結構一ジャンルとして岡崎京子先生以降あるんだけど、そういう系の単行本をどんどん出してるっていう、
ね、確かに岡崎京子は英語版のイメージあるわ
そうそうそうそう、
さ古本屋とか行ってあれどこや岡崎京子で探して、最初岡崎京子探してる時にさ、あの英語版のとこにあここにいっぱいあるやんって
そうそうそうそうい
う記憶あるもん、すごい。
そうなんです、英語版の新書版とか B6 じゃない、ね、あの大きさで想定もかっこいいデザイナーの人がやっててみたいなさ、
そうね、あの表紙がさやっぱサイズがちょっと大きいからさ、まあ何やろ、うん、このレコードとかも大きいとちょっとテンション上がるみたいな感じで、
そういう感じだね、
ちょっと絵としてすごいねいいよねあのサイズ感って。
まあそういう系譜があって、
うん、
でまあそういう系譜の話をすると、
うん、
その川上純子先生の歩みを話す前にやっぱり大元の岡崎京子先生の話はちょっとしないといけないかなとは思ってて、
お、はい、
なんでこっからちょっと岡崎京子先生の話をします。ざっくりね、
ざっくり、
あの系譜として話しておかないといけないんで、まあ、岡崎京子先生って多く知られてる作品を挙げていくと、
うん、
ヘルタースケルタ、
うん、
蜷川実花が映画化したと、あとピンクと、やっぱりリバーズエッジとかかな、
そうね、うん、
映画化とかされたりとかで今のティーンたちにも届いてるのかなっていうのが、80年代半ばから90年代前半がまあめちゃめちゃ書いてる時期なんだけど、の作家さんが未だに影響力を持っているっていう、まあすごい、まあ、レジェンドですよ。
まあそうですね、うん、
うん、でまあちょっと交通事故に遭われてね、作品を書くことは今もできないっていう状態なんだけど、まあそういったところもあって、うん、
ああそうなんですね、
よく語られる。
全然知らんかった。
ああそうなん、絶頂期にヘルタスケルターの書いてる時かなに交通事故に遭われて、それで、うん、書けなかったんですけどね。その時にあのよく小沢健二さんとか仲良くてね、
うん、
お見舞いに吉本バナナと小沢健が一緒に行ったっていう
すごい面前。
そうそう、その時に本当にかなり危険な状態だったので家族しか入れませんって言われたんだけど、
うん、
小沢健二が僕は彼女の王子様だからって言って入ったっていうことを
吉本バナナさん、そんな漫画みたいなエピソードあるの？
これも伝説的なエピソードですよ。
知らんかった、全然知らんことばっかりやわ。
そうそうそう、まあそういうことがあって、
うん、
でまあ言ったら小沢健とも仲いいし、例えばあのニューウェーブの人々、まあ、伊藤聖光とか、あとハルメンズの、佐伯健三さんとか、あの辺とかともすごく仲が良かったりとか、はい
は
い、まあそういう感じの人なんですけどね、うん、で一枚のね写真をこれはノートにも載せていますけども、漫画でニューウェーブっていう運動が、まあ、音楽と一緒で80年代に起きるんですけど、
はい、
一番初めの衝撃としてやっぱ大友克洋先生と高野文子さんっていうのがあるんだけど、
ああはいはいはい、
うん、まあ、その次の、まあ、ちょっとニューウェーブの話は長くなるんで、岡崎京子先生とクルーの女性作家たちのニューウェーブっていうのが80年代、まあ、半ばぐらいからあったんだなっていうことは頭に入ってほしいんですけど、
はいはい、
で、まあ、実際にこれ仲良かった桜沢えりかさんとか中尊寺ゆつ子さん、原律子さん、内田俊彦さんっていう、まあこの辺りが、まあ、いわゆる少女漫画の新しいニューウェーブっていう感じの人たちかな。でこの辺りの人たち、1枚のね先ほども言った写真があって、これマガジンハウスのアンアンに掲載された広告なんですけど、見てくださいこの写真
全員同じ格好で、
そうそうそう、
仲む
つまじく26歳の本気ですと言ってね、こうね、綺麗な方々が映っているっていうの、まあ、これがアンアンの広告に出てたっていう、
あそうなんや、
そうそうそう、今さ例えば女性誌の広告で現役の若い漫画家さんがこう並んでさ、うん、ドンって出るみたいな、あんま想像できへんや、
確かにね、しかもアンアンやもんな、
そうそうそう、だからまあそういうおしゃれなね流れを作った人たちっていうのがあって、うん、 で、みんなこの辺周りの人は、いわゆるリボンとか仲良しとか別冊フレンドとかマーガレットとかそういうとこじゃなくて、
うん、
当時のいわゆる自販機本、エロ本とかに書いてる漫画とかで出てきたっていう、ちょっとだから全然、
はいはい、
漫画誌の外側から来てるっていうところはあるんだけどね。
あー、なるほどね、うん、まあそういう漫画家さんもねいっぱいいますよね。
そうそうそう、まあそういう今は割と普通だけど、そういう流れを作った人たちっていうので、まあだから割と自由に書けて、そういった尖ったセンスが評価されたみたいな感じはあるかな。
そういうことね。まあなんかいつかの回で言ってましたけど、うん、そのある種そのエロを担保にして好きなことをやれるみたいな、
ね、そうそうそうそうっていうところもあるし、うん、まあエロ本に書いてるけど別にそこまでエロは書いてないっていうところもあったりはするんだけど、まあある程度はテーマにされてることも多いかな。
なるほど。
でこの人たちの作品がさっきも言ったように英語版で出てんねんな。
うーん、そうなんや。
そうそうそう、というのが80年代半ばから90前半にガンガンやってたと。で、
うん、
その次の世代っていうのが来るんですね。
はいはい。
次の世代、まず第一世代として、
うん、
庵野萌子、山田ナイト、南久太っていう3人が挙げられるかなと思います。
はいはい。まあなんかここら辺になると結構もう僕らの世代でも読んでる人多いんですかね、
う
ん、
そうだね。で庵野萌子さんはやっぱハッピーマニアとかで、はい、まあもともと岡崎京子の、まあ年はちょっとグッと下なんだけど、アシスタントもしてたし、そういった作品、まあハッピーマニアで覚醒するって感じかな。
はい。
まあキューティーとか、そういうファッション雑誌でもジェリー・イン・ザ・メリー・ゴーランドっていう作品を書いてたりとか、まあそういう岡崎京子さんのおしゃれ性みたいなところそのまま受け継いでる、まあ一番の遺伝子って感じはするかな。で山田ナイトさんも、キッスっていう作品でデビューしてて、で山田ナイトさんはどっちかというとそういったニューウェーブの人たちのエロ要素、
うん、
セクシーさというか、そういった愛と性とみたいな、暴力とみたいなところを結構強く書いてる人かなっていう感じしますね。
そうですよね。
うん。あとまあ強烈にフランス感言ったら
ああ確かにちょっと日本じゃない感じなんよな、うん、なんか人の線の感じとか。
そうそうそうそう、うん、
ここにノートにも貼られるんですかね、これのエロマラっていうやつは。
エロマラ、はい。
シャークさんとブックオフ行った時に、なんかいいのないっすかって言ったらこれ渡されて、僕今家にあるんで読んだことあるんですけど、うん、
結構強烈でしょあれ。
強烈ですね。
うん、
確かに
大傑作ですね。とかあと南久太さんで、南久太さんは全然違うとこから、ヤンジャンからデビューしてるんやけど、
はい、
そうそうそう、なんか居酒屋かなんかの店員やってて、そこになんか集英社の編集の人が来てて、
うん、
で私漫画描いてんだよねみたいなんで原稿を渡したら天才漫画家だったっていうこれも伝説的なエピソード。結
構ドラマチックなエピソード多いな。
いやこれね、うん、どこまでほんまか分からへんで
かましの可能性もある
まあやっぱあるやん、ある程度は。まあまあそういう話が、まあまあ、うん、そうそう、あってバーだったかな、なんかそうそうあるんだけど、
うん、
でまあその後ね、フィールヤングで書いてたりとか、さよならみどりちゃんっていう作品で書いてたりします。
はい。
で、まあ、こういう人たちがいて、で川上純子さんは年は割と近いんだけど、この次の世代、ポスト岡崎京子世代3人選んだんですけど、あとやっぱ七男キリコ、
はい、ああよく名前出ますね、
うん、ウォーターとかね、ブルーとか、まあ、ガロでデビューされた作家さんですね。
はい。
とあと、まあ、川上純子と、もう一人が活動時期はずれるんだけど、
はい、
さらに後になるんだけど、ジョージ朝倉、ピースオブケーキとか、溺れるナイフとか、今だとダンスダンスダンスルっていう作品とか書いてますね。まあ、今一番知ってる人多いかな。
で、英語版じゃないのもあるんですかね。
ね、この辺も全部英語版だね。
あ、英語版なんですね。
うん。溺れるナイフとかはちょっと違うけどね。
うん。あ、そっか。そうそう。僕もオープレルナイフのイメージがあったから、そうか。
そうそうそう、
そ
う。
それがちゃんと英語版なんや。
そうが多いかな。っていう、まあ言ったら岡崎京子の遺伝子たちの最終形態かなと思ってる。
うん、
川上純子さんが。
なるほどね。
うん。っていうですね。まあちょっと長々と話したんですけども、まあそういった系譜の中での作家さんっていう感じがしますね。
はいはい。まあ岡崎京子は好きな人多いんでね。そこの流れで確かにこれから手に取る人多いんじゃないですか、これ聞いて。
そうね、今まで出てきた名前の中で、はい、もしかしたら七男キリコは読んだことあるけど川上純子さん読んだことないとか、
うん、
南九太さんは好きだけど読んだことないっていう人は、まあ、この系譜の一番最高のモノローグを書く人っていう風にね、先に言っちゃうと伝えたいなと思いますね。
なるほど。
はい、じゃあ次のパートで川上純子さんの作品集、まあデビュー作なんで、もうデビューですっていうので、あの先にパッといきたいんですけど、一応今までの流れも整理したいなと思います。
はい、お届けします。心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへ。バラス東京が素晴らしい、でも今日は証しのサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。川上純子さん、作品をね
年次ごとに追っていこうと思います。はい、で今回初めに言ったように少女ケニアがデビュー作、単行本としてね、
はい、
いろんなとこに短編は書いてますね。株式会社シュークリームが編集してた雑誌キューティーコミックっていうのがあったり、ジッパーコミックっていうのがあったりと、うん、まあすぐなくなっちゃうんだけど、そういったところで書いてた短編とかを初期はまとめられてることが多いかな。
あ、
まあ、あとはエルティーンコミックっていう、エルティーンもその元々ファッション雑誌で、そこからエルティーンコミックっていうのができて、そこでも結構初期はかなりの数を川上純子さん書いてるって感じがあるかな。
あ、なるほどね。
うん、まあ、その辺をまとめた衝撃的なデビュー作、少女ケニアっていう感じで、これも初めは宝島社から出てるんだけど、小電車で一部改編して再編した2006年の版があるんだけど、これが今多分手に取りやすいやつかな。表紙もね変わっちゃってるんで。
そうですよね、なんかこれ確か一番最後が差し替えられてるんですよね、うん、
差し替わってんね、最後の話がこれね。差し替わってない方が絶対いいんやけどな。
ああ、そうなんやろうなと思いながら、僕はちょっと差し替わってるのしか手に入らなかったので。
そうそうそうそう、はい、ちょっと雰囲気変わっちゃうやろ、ね、最後の作品、後の方のやつ作品
なんで、ね、ああ、うん、なんかね結構急にね他の作品と毛色が違う作品で終わる。
そうそうそうそう、これね再版した時に、うん、その言ったら BL 書いてた時も一緒に出したのよ。
はいはい、
でそっちに入れちゃってんねんな。
ああ、そうなんや。
そうそうそう、それで都合上っていう話なんだけど、うん、まあ、それだったら未収録のやつ入れようみたいな感じで、まあありがたいんですけど、
うん、うん、確かにね、最後だけ男の子主人公やもんね。
そうそうそう、区切りとしては初期っていうところがデビュー作、今回も取り上げる少女ケニア、次の我々はネオンテトラ、はい、キキララ火山っていうところが、この辺が98年から2001年ぐらいまで、この辺全部短編集だね基本的に。
あ、こんなにあるんや。
そうそう、ある程度続きものもあったりはするんだけど。
ああ、まあなんか確かに短編やったらねつなげやすいんかなっていう。そうそうそう、この少女ケニアの中でもさ2話連続してる話で、それぞれ別の視点から書いてる話とか、
うん、あれはもう最高っすね、
うん、
っていうのがあったりとか、あとまあ初期の作品は一番少女ケニアがまとまってていいなと思うんだけど、このあと2002年にジッパーコミックで書いてあるやつをまとめた銀河ガールパンダボーイっていう作品があるんですけど、
はい、
しっかりとした連続する短編が書いたりとかしてて、一つ作風が変わるきっかけみたいなところにはなるかなと思いますね。ゼロに初期書いてたものとかが多分川上純子さん的にまとまった感じ、まあそのまとまることがいいのか悪いのかっていうのはまあいろいろ置いとくとして、作品の完成度としては一つの到達点かなと思いますね、初期の。
なるほどね、まあ他と比べたら結構整ってる感じなのかな、
うん、そうそう、ちょっとね線も太くなって、あんまガチャガチャした感じの構成じゃなくなるっていうのがあるかな、うん、ここからは。
確かになんかちょっと表紙の雰囲気がね違いますね。
そうそうそうそう、ちょっとね志村貴子さんのと同い年なんだけど、川上純子先生って、うん、青い花とか書いてるね志村貴子さんと、なんかね相互的に影響があるんじゃないのかなとかは思うかな。
あ、
うん、
なるほどね。
はい、ここの辺が初期で、で中期に入るときに、あの川上純子さん2004年にパリに移住されるんですよね。である程度尖ったものを書き終わった後、少女漫画家は急にエッセイ漫画を書くっていう習性があるんですけど
そうなんや、
これはもう天才漫画家の系譜だね大島由美子さんから始まり、西原理恵子さんとか、
あ、
川上純子さんもそうだし、あのすごい尖った作品をガンガン書いた後、
うん、
エッセイ漫画を書いて、それもそれでめちゃめちゃ当てるっていう
、あ、エッセイ漫画、海外行ってエッセイ漫画を書くんや、そういう流れになるんや。そうそう
そ
う、
だからそのパリの暮らしをね書いた、うん、これはこれで面白いです、
絶対面白いやん、
うん、 で、これは今もやってるねっていう、最近最新作はそのコロナのフランスを書いてましたね。
へえ、すごいね。あ、もうずっとやってはるんや、じゃあ。
うん、そうそうそう。そう、これもフィール・ヤングでずっとやってます。
へえ。
このあたり、BL の作品がまとまって、開かずの踏切っていうタイトルで出たりとか、初期の作品入れた、軽薄と水色っていう短編であるとか、100% オレンジピンクっていうふうに、ちょっとずつ、例えば QT で連載してたんだけど、100% オレンジピンクは、それが再版されて、しっかりまとまって入ったりとかっていう感じなんだけど、
はい、
この辺はまあでもパリパリ伝説が主な連載なんで、まあ再録とちょっとプラスで新作でなんか原作付きで作品書いてみたりとかそういったこともしてますね。
あ、じゃあまあなんか昔ほどこんなオリジナルをいっぱい書いてるってわけではない、
ね、書いてるけどちょっと数は少なくなるし、
うん、
テーマ的にも、まあ、今回少女ケニア読んでもらってわかると思うけどやっぱり思春期のテーマにしてたんが多かったんだけど、
うん、そうね、
この辺から多分もっと下の子供をテーマにしてみたりとかちょっとテーマ性が変わってきたなって感じはするかな。
あー、なるほどね。
っていう感じの中期があって、で後期、
はい、
今に至るまでっていうところで、パリの鈴木家、日曜日はマルシェでボンボン、長女だからってフローラ、そして中学生日記っていう感じなんだけど、
うん、
パリの鈴木家は結構そのパリパリ伝説的なネタをストーリー漫画でやってみたっていう感じで、これもともとフランス語圏で出てたIt's Your World っていう名前で
逆輸入されて
る、そうそうそうっていう作品だったのが逆輸入で日本語にして出し直したってやつで、これも非常に面白いですね、っていうのと、まあ、日曜日はマルシェでボンボンもこれもストーリー漫画なんだけど結構ちょっと可愛い等身も低めのキャラクターにしててちびっ子たちの、まあ、それをパリを舞台にしたって感じの話だね。
そうだね。
であとまあエッセイ漫画で長女だからってっていうのも書いててって感じかな。
なんかそう考えると中学生日記が結構急に日本に戻ってきた感じ。
そう、ね、そうそう、だから結構事件だったらしいよ、
うん、
あの初期作品みたいなストーリー漫画で長編ってずっと書いてなかったわけ、川上純子先生って。
あ、確かにそういうの短編やもんな。
そう、全部短編、長編始まったぞみたいな、
一番みんなが見たかったやつがこの、
そうそうそう、
ついにこのタイミングで来るみたいな、
そうそう、が2013年になって始まって、
うん、
それこそちょっと年下の子だ、中学生とそこに赴任してきた教師っていう。
あー、そっかそっか、
全部入りない、今まで書いてきたの。
あー、ほんまやな。そっか、教師の目線も入ってるわけやから。
そうそうそうそうそう、うん、でもう久々のストーリー漫画で書いたらまあとんでもなく面白いもんだったっていう。
すごい人やな。
うん、90年代後半にデビューして13年になってストーリー漫画長編書き出してやっぱめちゃめちゃ当てるっていう、まあ天才漫画家さんなんですね。っていうことでですね、やっとですね川上純子作品そして少女ケニアのここがすごいというところに次のパートで話してみたいなと思います。
はい、お届けします。心の隅自由組みといて、このにしときょうの暮らし、思いより駅バラス度胸が素晴らしい。でも故郷は証しの債務帳、しないで縁がちょ、生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさわで生きていく覚悟さ。
まずですね、
はい、
川上純子作品の特徴というのがありまして、
はい、
これは特に初期少女ケニアで読めるものについて喋っていくんだけど、
はい、
後期とか中期のことを喋ろうと思うとまた時間がいるんでそれだけに絞っていこうかなと思うんだけど、
はい、
特徴としてあの、まあ、写真載せてあるんでノートで見てほしいんだけども、その我々はと少女ケニア新装版の方の表紙が一番表してるかなと思ってて、は
い
はい、
うん、
正面から目を大きく見開いた女性。
あー、確かにね、そういうの、
うん、
アップやんね、かなり
アップで、
うん、
これが結構ね、一つの初期の川上純子先生のテーマっていうところはわけわからんと思うけどと思って言う、思ってたことはは
いはい、詳しく聞くと、はい、
そのね、見る人、そして何を見ているのかで、見られる人、
はい、
っていうその視線の行方っていうところがめちゃめちゃ面白いんですよね、川上純子先生の作品っていうのは。
あー、まあ、
うん、
視点的な話。
そうそうそうそう、まあ、
うん、
これは難しいんだけど、これ評論で一つの表現手法でやってる評論家さんとかいるんだけど、漫画を読むときに 僕たちの目線がどう動くかっていう見ると、
うんうん、
漫画の中の登場人物たちの視線、登場人物の絵で描いてあるコマ、絵で、まあ、右から左に読むわな、日本の漫画だったら、
うん、
の時に右から僕たちの視線は流れていくけども、登場人物が絵の中で右向いてたり左向いてたりするやんか、コマの中の世界の中で。
そうね。
うん、それの視線と実際に絵で見てるものっていうのってまた違うやんか。これわかる。視覚的に俺らがパッて見た時の視線と登場人物の視線がどこにあるのかってまた違うねんな。
うんうん。
一致してる場合もあるけど、僕たちが読んでる右から左に流れてる時の流れと、
うん、
登場人物たちが見てる視線はまた違うよね、作品の中で。
ああ、まあそれは違いますね。
うん、うん、そうそう。だからそこを注視してみると、その世界がどう構築されてるのかっていうのが見えて面白いっていう評論の仕方があるんだけど、
はい、
キャラたちの視線の行方と僕たちの目線の流れっていうのをこううまく複合的にミックスすることで、すごくこの世界に入り込んだような漫画を描く人もいるし、すごく、うん、なんていうかな、そこをわざと複雑にすることで効果を生むっていうことができたりするっていうところがあるんだけど、川上純子先生は後者のところに多分意識的だと思うのね。
うーん、
登場人物たちの視線をいろんなとこに置くことで意識的にそういったことをしてて、
はいはい、
っていうのがあるので、川上純子先生の作品を見るときは、まあ、顔のアップ、目のアップみたいなのが多いんで、それが何を見てるのかっていうところを見るとめちゃめちゃ面白いです。
視線の先ってことですか。
そうそうそうそう、
キャラクターの
視線の先と、俺たちが見てるコマの流れから見て、あ、こう見てなんか流してたけど、あ、そっか、これってこう見てんのかみたいなさ、
はいはいはい、
コマで見たら左に目線がいってるけども、
うん、
このそのまま次の左のコマに書いてある人を見てるわけじゃなくて、こう見えてるわけねみたいな、すごいね、立体的に作品を書いてるんよね。
あー、なるほどね。
うん、
コマを配置した時と実際のものの配置って変わってくるからね。
そうそうそう、そういうことです。
コマ1個を切り取ってそのキャラクターがどこを見てるかっていうのを考えていくってことですね。
そうそう、そういうことでございます。
はい、
でそこがまあみんなやるんだけど、そこがすごくフリージャズ的っていうか、
フリージャズ的音楽になった
わけ。なんていうかな、そうだ、音楽で言うとさ、なんかさ、うん、すごくガチャガチャしてる。
あー、そういうことか。結構もう散らばってるというか、
うん、そう、散らばってる
というか、うん、
正直には読んでみてすげえ読みにくくなかった。
あー、まあなんかでも確かに絵自体がさ、すごい書き込みが多いわけじゃないんやけど、そのごちゃごちゃしてる感じみたいなのは、
そうそうそう、
感じたね。悪い意味じゃなく。
でプラス、
うん、
セリフもかなり縦横無尽っていうか、
あ、
そのモノローグとセリフがなんか被ってたりとか、
あ、
女の子と男の子がいて、女の子の気持ちが基本的にモノローグで書いてあるんやけど、
はい、
それと男の子が実際に、それはモノローグって声に発してない文字ね、
心情みたいなね、うん、
そうそうそう、が男の子が実際に発したセリフに被ってくるっていうシーンがあったりとか、
あ、
だからなんていうかな、前にやった吉永文先生とすごく対極にある感じがする。
確かにね。あ、うん、なんかそういったさ、整ってる感じ、まあ吉永文先生やとさ、うん、結構向かい合っていいシーンがあってみたいな感じっていうよりは、
そうそうそう、
まあでもなんかそのごちゃごちゃ感がなんかすごくこの、まあこの本当に高校生が主人公の話ばっかじゃないですか、正直には。なんかそこにすごいマッチしてる感じある、
うん、そうなんですよ、
うん、
まさしくそうで、そのそれが特に初期今回取り上げる少女ケニアの良さで、自分で思い返してみると高校生の時、自分が何に怒ってんのか、何に苛立ってんのか、何に悲しんでるのかっていうのがあんま整理できてなかったなってことって思うわけよ。
うんうん。
なんかそこが本当に書かれてるって感じ。それが漫画にそのままなってるっていう。
あー、確かにね、うん。その頃の感情そのままっていうかさ、なんかたまにそういう青春の漫画とか、青春ものの漫画とか読んでたらさ、僕思うのが、なんかこんなに冷静じゃないよな高校の頃とかって、
そうそうそうそう、
って思っちゃうことあんのよ、
うん、
こんなに俯瞰して、まあ、漫画家から俯瞰して書かれてたりすることもあるけど、でももっと視野狭いしみたいなことがあったりして、ああでも自分の高校の頃と比べたらこんな整ってなかったなって思うことあんねんけど、
うん。
なんか少女剣矢は、だから割とそのまんまって感じが。
そうそうそう。
僕の中では。なんかあんまりさ、キャラクターとかも変に色付けされてないのよ。まあ短編っていうのもあるかもしれないけど、うんね。ほんまになんか普通の高校生の恋愛のちょっとしたごちゃついた話をやってるっていうだけみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。で、それだけやねんな。
うん、そうやねんよな。
思い切りがいいし、ただそのぐちゃっとしたもんが、ちょっと解消されたような、みたいな短編をパコパコ書いていくんやけど。
高校生の中のさ、そういう恋愛的な気づきとか感情に対する気づきって、大したことないじゃないですか、大人になったら、
うん。
でも当時はすごいでかいことじゃないですか。それをそのままのスケールで書いてるから、嘘じゃない感がすごいんですよ。
そうそう。すごいリアルな気がする。こんなにデフォルメされた綺麗な絵なのに、なんか近くに感じる気がするのよね。
うん、僕結構その読んでて思ったのは、絵的な話なんですけど、
うん、
トーン、スクリーントーンの使い方を僕めっちゃ好きやなって。
あ、そうそうそうそうそう。
結構さ、そんな綺麗に見せるためのスクリーントーンじゃないシーン結構多くないですか、
う
ん、
多い。
なんか派手なさ、
そうそうそう、
シールパって貼ってるみたいな、どういう雰囲気ね、これ読んでくれとしか言わないんですけど、
なんでここにこれが貼ってあるんってやつめっちゃあるよな
あって、なんかそのごちゃごちゃさ加減もさ、ちょうどいいよね、その高校生の雰囲気に相まってて、
うん、そうそうそう、相まうね。また音楽で辿っちゃうんやけど、
うん、
この縦横無尽感が、
うん、
ラッパーで言うと日本のね、
うんうん、
ツイギーさんってマイクロフォンページャーの自由なラップ、
はいはい、
多分一番初めにやった人、まあ、ツイギーさんとかが岡崎京子さんだとすると、
うん、
フラッシュバックスとかあの辺の人たちのラップっぽい感じがする。すごく三分的で、
うんうん、
意味取れてんのか取れてないような、でなんか途中から始まって途中で終わるみたいなさ。
あーでもうん、めっちゃそれはそうっすね、う
ん、なんかすごいね、フラッシュバックスのやつらが出てきた時になんじゃこれって思ったんやけど、なんかそういう感じのラップみたいな漫画だなと思う。
そうやね。いやだからさ、うん、なんかその今回まあね、語るにあたって読んできたけどさ、なんか難しいねん語るのが。で何なんだろうみたいな感じになっちゃうからさ、読んだ後に衝撃だけ残されてるからさ。
そうそうそうそうそうそう。っていうのがあってね、だからすごくね語るのが難しいんだけど、でも読んでみたら、特にこの少女ケニアはめちゃめちゃいい作品のまとまり方をしているし、何かこう響くものが絶対あるんじゃないのかなと思う傑作だと思うんだけどね、
うん、
であとまあキャラクター登場人物について話すと、男リアルなダメンズ感やな。だからヒリヒリする、読んでて自分が。
あー確かに、しかも結構なんかいろんなタイプのダメンズが出てきますね。
そうそうそうそう、
うん、
なんかこう小さな暴力というかさリアルなダメンズ感みたいなのを書いてあるから、なんでこんな俺たちのダメなところをこの人は知ってるのって思って、まあこういう風に見えてるんやろうな女の人からっていうところも思ったりもする。
バレてるってとこなんじゃないですか。
そうそうそうそう、バレてんは、うん、川上純子にはバレている、90年後半にしてすでに。
いやーそうやね。しかもなんかほんまいろんなタイプの人がいてさ、なんかあの気弱い感じのさ男の子も出てくるし、
うん、
まあ言ったらねちょっと髪長めのさいかにもな感じの
男
の子も出てくるし、
はいはい、
泣き虫な子も出てくるし、なんかほんとバラエティ豊かなんですけど。
そうそう、寺田くん以前に矢沢愛のご近所物語読んだでしょ。
見ましたね。
で少女ケニアってご近所とほぼ同時期ぐらいにやってるんだけど、ご近所後期ぐらいの、
はいはい、
ご近所がギリギリバランス保ってたところを川上純子は保ってないでしょ、うん、リボンとまたね女性誌っていうの全然違うっていうのはあるんだけど、
あ
でも矢沢愛がうまく落とし込んだっていう言ってた理由がちょっとわかる気せこれ読んだんだったら、
まあ、確かにね。
うん、
なんか矢沢愛はしかもそのやっぱさ、ああいう一つのまとまりの中で、ああいう学校っていうまとまりの中のこの仲間っていう中でこの一つ一つにキャラクターがちゃんとある感じがあったけども、
う
ん、この少女ケニアの方はもうただただリアルやからさ、そのキャラクターとして固められてる感じがないのよ、
うん、
いい意味で。
そうやね。うん、そうやね。うん、じゃあですね、はい、改めて少女ケニアの何かここがいいみたいなところを喋っていきましょうか。
はい。
やっとね。いきますか。まあ、いつもこんなもんか、こんぐらいにやってるか。チクチクツタツタツ
タ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなよ。
やっぱね、 読んで一番初めのカラーオナモミっていう作品があるんですけど、
はい、
これ衝撃的じゃなかった？
いやーそうね、確かに、
うん、まずカラーがめちゃめちゃうまいねんなこの人。
綺麗やんな普通に。なんかその白黒の時と雰囲気違うよね、
そう、
色使いが柔らかくて思ったより。
そうそうそうそう、ちょっと水彩のね感じで、うん、オナモミっていうのはですね、短い短編なんですけど、どっかの田舎で草むらを歩いてる高校生の男女がいると。女の子が東京にどっか行くと、進路として ね、
うん
うん、って言われて、多分男の子はその子のことが好きなんだけどっていう感じが匂わされてて、うん、で、まあ、草むらを歩いていくというところなんだけど、うん、あのくっつき虫ね、オナモミっていわゆる服にくっついちゃう、あの
毛糸とかによくくっつけるや
つね。そうそうそう、くっつく
毛虫みたいな、
がタイトルなんだけど、そこの草むらの中に そっちの道歩くとそれがくっつくから嫌やっていう話をね男の子がするんだけど、うん、それでも気にせず女の子はそっちの道を歩いていって、
うん、
で男の子がそれをわざとくっつけんねんな、オナモミを、
うん、
でくっつけたでしょ言って女の子が、うん、で最後その男の子のモノローグで、俺にくっついた意外がよりマシだと思ったっていうい
やもう死やんいや
この文学的な、何この、え、こんなオチくんのって思うよねこれね最後。
確かにね、いやなんかいいっすねこれは。確かに
これでみんなね一回ぶっ飛ばされてからスタートしますという。
まあちょっと好きやった幼なじみが東京行くって言ってさ、しかもそれをすごいあっさりと子供投げに言われてちょっと腹立つみたいなところをさ、このオナモミを使ってこの短さで言うっていう詩やん。
詩やん。でそのさ最後のセリフが下抜きで女の子が立ってる姿を見てっていう風に終わるんだけど、その前のさ今意外がつけたでしょうって女の子が言った表情と草むらっていうのが見開き2ページでドンドンってくんねんな。
あーそうね、
ここアップンするっていう。
あー確かに。
でも多分男の子が見て覚えてた風景っていうのは多分ここやねんな。
あー確かにね、
カメラのアップの仕方と弾き方が縦横無尽でやっぱすごい上手いっすよね。
このシーンまでは視線合ってないもんね。確かに。
そうそうそうそう。
でこの振り返ったシーンで初めて目線が合うっていう、まあ、視線のとこですね、さっき言ってた。
そうそうそう、言ってた見る見られるという形がやっぱすごく意識的で、うん、その初めのカラー終わって若狭湾っていう短編が始まるんですけど、
はい、
この1、2話がやばいねんなで、まあ
ね、うん、
すごく1、2話だけの話だけね、ちょっとネタバレしますけど、読んだらもっとやばいんで内容話しちゃいますね。
はい。
でこの若狭湾は視力悪い女の子っていうのが主人公だよね。初め視力検査してるってとこから始まって、
はいはい、
友達に視力いくつだったって聞かれて、
うん、
1.2 って嘘つくのね。 1.2 1.2 って、
うん、
っていうところからスタートして、その友達の彼氏のことをちょっと気になるみたいな感じのね話になっていくんだけど、なんかずっとその思春期の時のぐちゃぐちゃした気持ち、
うん、
っていうのが視力が悪いっていうことと重ねてこうストーリーテリングされていくっていう、ちゃんと見えてないんだなって思っちゃうっていう、
あー確かに、
うん、風に語られていくんよね、
うん、
思春期の恋してるけどだるさみたいなさ、キスしてるけど目線外してるみたいなカットとかすごいいいのがあったりもするんだけど、
はい、
この見える見えてないってところの表現がね本当すごくて、まあいろいろあって、その友達とこう和解してしっかり恋してていいなと思ってた親友の気持ちを聞いた時に、まあ納得するんよね、うん、その主人公が、視力のある主人公が、で、うん、モノローグでなんだみんな見えてないんだって気づくと。
そうね、うん、
で初めはその視力悪いから廊下を歩いてて好きな子の顔がよくちゃんと見えないみたいなのがあったのが、
うん、
廊下を歩きながらね堂々と廊下を歩くっていうカットになって、しっかり教室の中も見えるようになっていると。
そうね、結構コマ裂かれて書かれてますよねこの辺は。
でも見えるってなった瞬間、その保健室の先生かなとドンってぶつかって、
うん、
視力が悪いからね、
うんうん、
あの主人公の女の子が高浜さんって言うんだけど、高浜さん眼鏡かけなさいって言われるわけ、ぶつかったから。で やだって女の子が言って終わりっていう。
いやすごいとこで終わります
ね。これマジですごいと思ってんな、
うん、
その自分が考えて分かった気がしたとかいうことっていうのを視力っていうのに置き換えてて、でちょっと分かったと思ったけど、でも大人にはぶつかっちゃってこうしなさいって言われてたら、そういやまあそれは嫌だっていう気持ちはあるっていうので終わるっていうさ。
なるほど、確かにそっか、うん、そういう大人にぶつかってるな、確かに。
そうそうそうそうそう、っていう、だから高校生ちょっとぐちゃっとした気持ちがちょっと解消された気がしたけど、やっぱりそれはそうっていう嫌だっていうところは残ってるっていう。
まあそっか、なるほどな。この確かにそこまで映されてる同じさ、うん、同級生とか一緒にみんな見えてない、みんな見えてない仲間みたいなところがあるけど、うん、まあ最後大人にぶつかるっていうね。
そうそうそう、
なんかこの子の今の現状みたいな、
そうそうそうそう、
提示されて終わる感じやね。
なんか急に終わる映画あるやん、そんな感じで終わるよねこれ。
いやそうやねんな、これさ、うん、ここが最後のコマって思う？まあその
思わへん、
1ページになってるからあれやけど。すごいよね、確かに
ここで切るんやっていう。
いやでもなんかさっき言ってた風にほんまにさ、途中を見せられてる感じがすごいよね、その人間のさ。
途中から始まって途中で終わる、
うん、ほんまそういう感じなのよ。
でなんかそのページのまたぎ方がほんまうまいねんな。で、まあ、1、2は最高って言ったんだけど、あと1つページまたぎのところで言っていい？
はい。
何話ですかこれ？明日泣くかもっていう短編、95ページから96ページ。
はいはい。
彼氏と雨の中、IA 傘で歩いてて、彼氏とエッチしたくないみたいなことを言ったんだけど、なんか彼氏がのことがなんかいいなってちょっと思ってね、
うん、
思う瞬間があるわけですよ。うち帰るのが嫌だって言った時にちょっと愛しいなという言ったらですね、恋愛的瞬間があるわけですよね。
はいはい。
でその恋愛的瞬間があって、じゃあちょっとホテルに行こうかなっていう、その彼氏のためにしたいなっていう気持ちになってホテルに行こうっていうんだけど、
うん、
制服だからホテルに入れなくて、
うん、
で雨も上がって彼氏がもういいやって言って俺帰るって言って帰るっていうのがあっていうくだりがあるんですけれども、
はいはい。
その親友の女の子にそこの気持ちを語るモノローグっていうのが来るんですけど、それは95ページか96ページなんだけど、
うん、
私はただこの一瞬を引き伸ばせるなら何をしていいって思ったのっていうページがあって、次開くとにーって書いてあんねんな、
う
ん、
いやそうやな。うん、
これすごいよね。
いやすごいよね。なんかこの最初さ、これ見くた時にーって思って戻ったもん、うん、僕。
そうやんな。
うん、思ったのにーのね、にーが次のページに来てるってやつね、
うん、そうそうそうそう、うん、これはすごいねっていう、なんかこういう字余り感。
うん、そうね。なんか、うん、しかもここのさ、女の子がさ、この私はこの一瞬を引き伸ばせるならっていうとこさ、割とそのイラスト的にもふわっとしてて、景色とか人物が具体的に描かれてるシーンじゃないじゃないですか。ふわっとしたシーンじゃないですか、うん、絵柄的には。
うんうん、
からなんかこのまた女の子のとこに戻ってくるっていうところとしてのつなぎとしてめちゃめちゃすごいなって思いましたね。
いやすごいね。
うん、なんか確かにこの少女漫画のこのモノローグ的に詩的になる部分とその現実のコマの部分のつなぎ方って多分いろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかこれはすごく可愛らしいなと思いましたね。うん、
見たことないよねこんなんね。
確かにね、
うん、っていうのはね感じますねっていうところがね僕は好きなところでなんですけども、
うん、
寺田さんはなんか一個でもちょっと印象的なところってありましたか？
あ、印象的なとこね。そうね、まあ僕もこの話すごい好きなんですけど、この話と、うん、次の、まあ、少女ケニア、
少女ケニア、うん、
まあ2個つながってるんですけど、
ね、
まあこのね、さっき言ってたさ、泣き虫な男の子と付き合ってる女の子とアドバイスを聞いてるのがこの少女ケニアっていう、
うん、
このまあ恋愛とかわからんって感じの女の子、
親友ね。
うん、で今度はその少女ケニアの方の主人公としてつながっていくんですけど、この少女ケニアはやっぱりこの全体通して僕絵柄が一番好きやなと、
うん、いいね、
うん、思ったのはなんかすごいさ、コミカルなシーンがすごく多くて、トーンの張り方もド派手で、うん、なんかこの このさ、少女ケニアとその前の話って繋がってんやけど、それぞれの女の子で全然描き方が違うんですよ。トーンの使い方とか、なんかそのやっぱ主人公によって漫画の形、描き方がガラッと変わるのすごい面白いなと思って、うん、なんかそのキャラクター描く上でやっぱ同じ漫画家さんが描いてるから漫画の描き方ってそんな変わらないじゃないですか。
うん。
でもちろん絵柄は一緒なんやけど、なんかまあさっき言ったトーンとか、あのまあちょっとコミカルな感じに描き方とかにして、なんかその見えてる世界が違うっていう感じをすごい分かりやすく表されてて、
そうだね、
うん、でしかもまあこれだけさ少女漫画前とした話がいっぱい入ってる恋愛恋愛の中で、この表題の少女ケニアって恋愛がそんな分からへんっていう女の子の話っていうのがまたいいなって思いましたね、うん、ちょっとカウンターな感じがしてさ、
そうそうそう、ずっと恋愛のそれぞれの悩みとか引っかかることみたいなのをこう途中で始めて、途中のなんかちょっと分かったようなみたいなところで切っていって、でここのところは初めにみんなラブについて悩んでるっていうから、このずっと読んできたものの、あ、うん、そうだったな、この本はそういう本だったなって思わせてくれる構成になってるよね。
そうやね、なんかこの少女ケニア以外の短編に対するちょっとカウンターになってるっていう。
そうそうそうそう、まあちょっとあのご近所の美香子さんみたいなね感じがするよね。あ、
確かに。
うん、
いやそうなんよ。でこの少女漫画、まあ僕少女漫画じゃない少女ケニアで、まあ一番さっき言った好きなシーンってなると、やっぱまあベタですけど、抱きしめられて良さ、カップルがやってるこの恋愛の良さみたいなことにガーって気づくシーンの表現方法が、なんじゃこりゃ、獣の下ぎるチーターだ、虎だ、ヒョウだ、ライオンだっていう。
これ
すごい。なんか恋愛をこういう風に表現するのって僕新しすぎてちょっとびっくりしたし、なんか確かにその恋愛って本当に人によって感じるその良さって違うじゃないですか。どういう部分でいいなって思うか。なんかこういう子が感じる恋愛の良さの表現の仕方が、こういう獣としてこう、なんかまあターザンのような、
ね、
うん、表現の仕方するっていうのが僕なんかすごい好きでしたね。それまでやっぱさ女子高生前とした話が多かった中で、ここまでぶっ飛んだもの、うん、でもまあラブっていうものについて書かれてるっていう、なんかこの話めっちゃ好きで、あとまあ個人的にこういう少女ケニアみたいなこういうぶっ飛んだ項目めっちゃ好きなんで、
うーん、いいよね。
うん、まあやっぱそのまあこれ繋がってんか分からんけど、この少女ケニアがさ最初にこの自転車かなんか乗ってて誰って言って振り返ってるシーンがあるんですけど、うん、ここの振り向いてるシーンの顔とね、あの僕があの以前共有の段階で言ってあるの振りくりの春子が振り向いてるシーンとか、うん、めっちゃ結構なんか顔とかいろいろ雰囲気近いなと思ってて、うん、振りくりもあれ絵柄は庵野萌子に寄せてくれって言って書いてるんですよ。だからなんかやっぱそういう同じルーツのものをなんかすごい感じましたね、僕の好きなものと通じるところで言えば、
うん、うん、そうだね。このいいよね、一番最後の思いもよらないどっかへ連れてかれちゃうあの快感、あんまないねんな、これも。その自分のセリフとモノローグがどっちも書いてあるっていう。
そうやね、確かに。
これはほんとね、いいっすね。いいよな、ここ
も。いや、この正直にはもうさ、最後のコマすごいよな。彼氏募集中って、コマに彼氏募集中ってだけ書かれてるコマで終わってるから
ね。そうね。
すごいごちゃついた終わり方してるからな、これも。うん、いや、まあでもほんとね、いいですよ。
っていうですね。あのまあ本当ね、縦横無尽な作品なんで、僕たちの語りも縦横無尽な感じになるっていうところがね、この作品のいいところかなと思いますね。やっぱ吉永文さんの次にこれ読むとマジでこう本当対極にあるなと思うな、言ったけど。なんで飛ばされたい、またね、あの愛すべき娘たちのようなぶっ飛ばされ方とは違うけども、ぜひともこの同じように俺はなんか何回も読み返したくなる作品だし、読み返すために発見のある作品で、なんかずっと読める作品なんでね、皆さんもぜひ手に取って本棚に入れてほしい少女漫画だなと思いますね。
そうですね、うん、
うん、以上です。
以上です。
あ、はい、
はい、じゃあ引き続き心のスナジアお便りをお待ちしております。 すべての宛先は KOKORONOSUNA@gmail.com 心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。
はい、
ということでですね、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
と好きすぎてね、あのまあでも言いたいことは全部言えたかなって感じなんで
まあ一番好きな作家さんらしいんで
ねいやーそうなんですよね、
うん、
本当にまだまだ喋りたいこともあるなとは思うんだけど、言わせたけど結構ねボーイズラブの作品もすごい良くてね、川上純子先生の作品って
気になりますね、うん、
これもまあ2冊単行本になってるんでそれもぜひね読んでみてください。
はい、
あの変わっちゃってるあれですわ、作品があるって言ったんですか、真相版だと開かずの踏切っていうのがアキコっていう作品になってるんですけど、うん、この開かずの踏切もマジ視線ものでこれがちょっと BL 作品なんだけど、
ああそうね、
ずっとその男の子の視線主観だけで続いていくっていう、
へえなかなか面白そうですね。 それは
これもねすごいいいんだよな、なんかそう喋りで関係性が分かってくるっていうさ、
あー面白
そう、主観ショットだけで漫画を一つ構成してしまったっていうすごい作品なんでこれもねぜひね読んでみてください。できたら手に入りにくいけども、はい、あの中古で、あの、まあ、初版の方をなかなか見つかんないと思うんだけど、
まあ、もしか持ってる友達とかからね貸していただ
いて、うん、貸していただいたりしてみてください、はい、まあね引き続き少女漫画特集シリーズはやっていきたいなと思っておりますので、ぜひともお楽しみにしてください。
はい、
あそうか、第68回にあるんですわ焦ってた。
ああそうですね、これそうか言ってない、まだ
言うとくか、
言うときましょう。
ですね、ウィンターオブラブ計画というですねポッドキャスト番組がありまして面白いんですけども、
はいはい、
そちらのお二人、ケミーさんと山岡さんというですねお二人をお迎えして、矢沢愛さんのパラダイスキスという作品を取り上げます。
はい、いやありがたいですね。
で、パラキスは言ったら今回にすごく通じてんすよ。
あ、そう、川上純子作品ね、
うん、この辺を矢沢愛がどう やったらどうなるかっていうところがあるから、
おあそれは気になりますね、
うん、そうそう、岡崎京子の遺伝子を矢沢愛が一番キャッチしてフルに書いちゃったのがパラキスだから、
うーん
だから、ああなるほど、矢沢愛は岡崎京子をこう読んでるのねっていうところが見えるかなな
るほど、じゃあこの回やっといてよかったっ
す、よかったと思います。ちょうど本当タイミングよくてね、っていうところなんで、まあゲストお二人もね、まあリアルタイム世代っていうところでその辺の話を聞きながら楽しくねとやってみたいと思います。
はい、
ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様
ごきげんよう。